4番日本共産党五投げ豊弘です。ただいま議長の許可がおりましたので一般質問をさせていただきます。私の今回の一般質問は国書対策について、そしてもう一つは県南広域的水道整備計画について質問をいたします。まず国書対策について、今年の夏は30度以上の日が40日以上も続いたと異常な天気でありました。そこで市長に質問いたします。こういった暑さの中で生活保護世帯の冬季加算、これは冬灯油代3000円は国から出ております。しかしながらこういった夏の異常な天気の場合、国からの補助というのはありません。生活保護世帯のエアコン等の電気料金の補助制度を市独自で創設すべきではないか、市長に問います。丸2、高齢者に対する熱中症対策の事例に対した全国の自治体の参考とするために、都道府県及び市町村に対して紹介を行いました。結果、1740自治体のうち415の自治体からの回答がありました。今年の異常気象で熱中症で搬送される方、これは以前渡しましたあの質問とは若干数字が違っておりますので直近の数字を言います。救急搬送された方は全国で9万3000人以上を超えております。また死亡した方も131人と異常な事態であります。そこで新聞やテレビでは毎日のようにともかくエアコンの使用を促しておりました。特に生活保護世帯、また高齢者の一人暮らしにとっては大変な出費になります。ぜひこういった低所得者世帯のエアコンの設置の補助助成制度を創設するべきではないでしょうか。市長にお伺いします。3番熱中症予防のために注意喚起、物品補助、そしてその他の対策をどのように努めているのか伺います。そして質問には、県南広域的水道整備計画について質問いたします。市長の6月議会での答弁では、本市のおいしくて安く安全な水道水を市民が今後とも持続的に利用できることの思いと同じでありますと答えておりました。事業に賛同している市長の思いと証明の趣旨には大変な隔たりがあります。このことを市長はどう考えているのかお伺いします。丸2、6月の答弁では市長は署名の意思を真摯に受け止め慎重に検討を重ねていくという趣旨の答弁をしていますが、この計画に対してすでに賛同の意思を示している矛盾しているのではないかと思い、これもお伺いします。丸3、栃木市では市民の意思を聞く組織を作るとしているが、本市でも作るべきではないでしょうか。お伺いします。丸4、6月議会において市長は県の報告書の内容である将来にわたり安全な水道水の安定的な供給を確保するために地下水から氷類水への一部転換を促進し、地下水と氷類水のバランスを確保することを基本方針としている、このことに賛同している、その根拠は何か、市長に問います。私の質問はこれで終わります。
終わり。 行部の答弁を求めます。広瀬市長。
五ノ井議員のご質問にお答えをいたします。第1点目の国所対策についてでありますが、生活保護制度は国が生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的に、要保護者の現在地の基準により、衣食住にかかる経常的最低生活費を支給しているところであります。これらを踏まえまして、まず第1点目の生活保護世帯のエアコン等の電気料金の補助制度創設についてお答えをいたします。生活保護は国の定めた基準によりまして実施されるものでありまして、当期加算につきましても国において支給額が定められたものを生活扶助に上乗せをして支給しております。生活保護は法定受託事務であることから、国の定めにない下記における加算については本市独自に助成を行うことは考えておりません。第2点目、低所得世帯のエアコン設置助成制度創設についてお答えをいたします。生活保護受給世帯の冷房設備購入につきましては、社会福祉協議会が実施しています生活福祉資金からの貸付金を活用した場合、その貸付金は収入認定しない取り扱いとされておりますので、必要な世帯に対してはご案内をいたしております。また生活保護法による保護の実務要領の一部改正によりまして、本年4月1日以降に新規で生活保護の受給開始となる世帯において、熱中症予防が特に必要とされる方がいる場合には、5万円を上限としたエアコンの購入に必要な費用についても支給が認められるようになったことから、要件に合致する世帯においては一時扶助についてご案内をしてまいります。ご質問の3点目、熱中症予防対策についてお答えをいたします。熱中症は野外や運動の最中に起こるものだけではなくて、湿度、温度の条件等によっては室内でも起こり得る可能性があるというのはもう皆さんご承知のことだと思います。市といたしましても、市民の皆様、とりわけ小さなお子様や高齢者に対する熱中症予防の啓発が大切であると認識し、広報誌等に熱中症の症状や予防方法について掲載をし、注意喚起を図っております。また今年の8月1日から9月の30日まで、市民の皆様が涼を求めて気軽にお立ち寄りいただくことができるよう、視聴者ロビーをはじめ公民館や図書館等をクールシェアスポットとして設定し、これまで多くの方にご利用をいただいております。異常気象と言われるような今年のように、この猛暑が来年以降も起こる可能性が十分あることを考慮し、熱中症予防については今後も引き続き注意喚起を促してまいりたいと考えております。続きまして、ご質問の第2点目、県南広域的水道整備計画につきましてお答えをいたします。まず第1点目の事業に賛同している市長、私との思い、署名の皆様の趣旨とは大きな隔たりがある、そのことを市長はどう考えるのかとのご質問でありますが、私は栃木県南地域の水道水源確保に関する県の基本方針に賛同し、 県南広域的水道整備協議会に参加しているところであります。安全で安定した水道水の供給を将来にわたり持続的に保障するという水道事業管理者の責務を果たし、本市のおいしく安く安全な水道水を市民に今後とも持続的に供給していきたいとの私の思いは市民の願いと違っているとは考えておりません。次にご質問の2点目、6月の答弁で市長は署名の意思を真摯に受け止め慎重に検討を重ねていくという趣旨の答弁をしているが、この計画にすでに賛同の意思を示している、矛盾しているのではないかとのご質問でありますが、先の定例会では水道料金を含めた事業費負担については県南広域的水道整備協議会での調整の中でされるものであるため、将来の下野市の水道水源において最良な選択となるよう協議検討を行ってまいりたい。また多くの方からいただいた署名につきましては真摯に受け止め、今後示される広域的水道整備の具体的な施設整備等に係る情報等をもとに慎重な検討を重ね、市議会や市民の皆様に情報を提供しご意見等をいただきたいとお答えしたものでありまして、何ら矛盾しているとの認識はありません。次にご質問の3点目、栃木市は市民の意思を聞く組織を作るとしているが本市でも作るべきではないかとのご質問にお答えをいたします。栃木市では市民団体との面会の中で県と情報共有し市民にも情報提供をする場を設けたい旨の話し合いをしたものと聞いており、そのような組織を作るとしたものではないと伺っております。本市では皆様、市民の皆様からのご意見等の聴取については市の重要な計画策定においてすでにさまざまな手法を実施しておりますので、本件にふさわしい手法により実施したいと考えております。次にご質問の4点目、将来にわたり安全な水道水の安定的供給を確保するため、地下水から漂流水への一部転換を促進し、地下水と漂流水のバランスを確保するとした県の基本方針に賛同している。その根拠は何かとのご質問にお答えをいたします。これは昨日の中村議員への答弁でも申し上げました通りであります。繰り返しになりますが、栃木県南地域における水道水源確保に関する検討報告書で示された県南地域の水道水源の現状を踏まえた基本県の基本方針であります県南地域において将来にわたり安全な水道水の安定供給を確保するため、地下水から漂流水への一部転換を促進し、地下水と漂流水のバランスを確保するとの危機管理の考え方に賛同し、関係市長の首長とともに県南広域的水道整備協議会に参加しているところであります。
五ノ井豊君。
市長の答弁で、生活保護者への夏季、加算、これは市の方でも考えていないという発言がありました。私はやはりこういった生活保護者弱者のためには、やはり市政というのは市民の命と暮らしを守るのが市政の地方自治体の仕事だと思っておりますので、 やはりこういった弱者のためにはエアコンがあろうがなかろうが、今回はやはり1月3000円でもいいので、9月はもう間に合いません。しかしながら10月基金から出したとしても生活保護世帯、311世帯あります。それを全部計算しますと98万ぐらいになります。それを基金から取り崩してでもやはり市民の命を守るためにはお金はやっぱり出すときはやはり出さなければならないと思っております。そして熱中症対策についてですが、私が調べた厚生労働省の中で1740自治体の中で415の自治体からの回答がありました。この回答書の中では下野市はありませんでした。栃木県ですと宇都宮市、日光市、小山市、真岡市、八重田市、益子町、芳賀町、壬生町、高根沢、那須町が回答しております。残念ながら下野市は回答がありません。この中で事例の概要として訪問による熱中症予防の注意喚起をする取り組み、そして広報イベント等を活用して熱中症予防の注意喚起をする取り組み、そして熱中症予防のために物品を配布する取り組み、避難場所を設置する取り組みと書いております。そこで下野市では地域の見守り活動の体制づくりに取り組んでおります。地域で活動している配達業者、電気会社、ガス会社、そして金融会社、地域内での体制を強化しているのは分かります。暑さが懸念される9月までの市役所庁舎、先ほど市長が発言しておりました、図書館と市内の公共施設16箇所におけるクールシェアスポットを設置していました。しかしながらそういったことをどういうふうな形で市民に伝えているのか質問いたします。そして市では今後先こういった熱中症対策に対して、先ほど私が述べました熱中症対策の事例以外にもっと何かいろんなことを考えているのか質問いたします。市長の会見をお願いいたします。
健康福祉部長。
はい、それでは、その熱中症対策につきましてご説明申し上げます。答弁の中にありましたとおり、本市におきましては、広報等を周知しまして、熱中症対策につきまして周知している一方ですね、乳幼児健診等におきまして、周知していたりですね、あとはそれぞれ各自訪問の機会を設けた場合ですね、周知するようにしていますが、今後ともですね、その辺のところを引き続き、まあ、その辺のところを、まあ、訪問等も強化しましてですね、熱中症対策については周知していきたいと思っております。それと新しい今熱中対策ということなんですが、まあ、シュアスポットを、まあ、今年初めて実施しておりますけど、まあ、これも議員といろいろ情報収集しましてですね、下野市にあったものがあるのであれば、それを利用して今後ともやっていきたいと考えております。以上です。